遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、なんか寒いなーって思ったり、あったかいなーって思ったり、結構気温がぐっちゃぐちゃですね。マジで、一回その仕事終わりにね、社員さんと、途中まで一緒に帰って話しながら帰ってたんですけど、今日寒いねみたいな話になったんですよ。ただその時僕は割と あったかいではないですけど、でもその前日とかよりはなんか寒くないなとは思ってたんです。なんでピークはもう過ぎたんじゃないですかなんて言った 2,3 日後ぐらいにめちゃめちゃ寒かったんですよね。なんでピークはまだ全然ね過ぎてなかったななんて思ってたら、今度また今3月並みの気温みたいな言われてて、なんでどっちだこれみたいな。なってますね。なんで言うて服装選びそんなに苦労することはないんですけど、とはいえね、やっぱ夜はなんか寒いな、震えるぐらいには寒いなっていうこともあるし、そうじゃない日ももちろんあるしみたいな感じなんで、でもね、寒いがね、なんかどうしようもないですね。これ以上着れないというか、そういうぐらいには一応着てるので、つっても3枚か3枚1、2、3、3枚ですね。だ今一番上がね、ベンチコートでそこそこ暑いんで、下半身はちょっと寒いんですけど、とはいえ、耐えられるレベルというか、全然そんなになんか凍って動けなくなりそうみたいな寒さではないので、なんとかね耐えていきたいなと思っています。2月寒くなるのかな。普通に行くと、普通はやっぱピークって2月かなってなんとなく思ってはいるんですけど、いや1月後半なのかな。なんで気温そのものがね上昇しちゃってんのかななんても思いつつ、体調だけはね崩さないようにいきたいですね。僕の職場では1人、マジで結構体調を崩しがちな人がいるので、気をつけてほしいなというところではあるんですが、そういった季節でもありますからね、皆さんも、対策はしっかりして、体調を崩さないようにしてくださいという感じで、始めていきたいと思います。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博夢のボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博夢です。今回は雑談からぬるっと始めていくんですけども、一人をね EDH 沼に落とせそうだなっていう話をまずはしようと思います。前回のボドゲー会があったと思うんですけど、それの終わりにですね、やってみないかっつって誘ってみたんですよ。実はそのやった後に本当に帰る時ぐらいに誘ってはみて、でそいつは結構前に僕らが始めた時ぐらいには一緒に一応始めてたんですよ。ただその後スタンダード、いわゆるローテーションがちゃんとしっかり存在するところからやってったんですけど、それを追いかけるのがダリと、っていうことでやっぱやめてたんですよね。でカードなんかも大半は僕が引き継いだんですけど、ってことはそういったのが存在しなければ、新しいのがどんどんただ入ってくるだけっていうエターナルフォーマットって言われるのが、言ってしまえばパイオニア以下って全部エターナルではないのかな。パイオニアはパイオニアのカードプールがあって、それよりちょっと広いのがモダンがあって、で本当に全部のカードが使えるのがレガシーとヴィンテージっていうのがあって、で統率者ってそれこそレガシーフォーマットって言われて、もう本当に禁止で推奨、これを使うとちょっとやっぱ統率者戦では不健全だよねって言われるカードでなければ、基本的にやっぱ使っていいんですよ。でいろんなカード使えるし、で新しいセットが出るたびにそれがただ追加されていくだけで、その出ていくカードがないんですよね、スタンダードと違って。スタンダードってどうしてもその新しいのが入ってきたらある程度すると古いカードからどんどん抜けてっちゃう。でその抜けてったカードが何なのかっていうのを精査したりだとか、逆に新しいカードどっからどこまでのセットが使えるのかっていうのを把握しないとやっぱ難しいというか、てかそれをしなきゃいけないフォーマット、その分その限られたカードプールでしかないから、それぞれがみんなが平等に戦えるよねっていうのがスタンダードなんですけど、 で新しいカードだけを使おうねみたいなところなんですけど、やっぱりそれって追っかけるのがなんだろう、だるいと感じる人は絶対いると思うんですよ。まあ実際だるいと思うんですよやっぱりね。っていうことでエターナルフォーマットに誘ってみたんです。で実際にデッキを作りましたそいつのためにまあこういった感じのデッキだったら気に入ってくれるかなって思って、本当にそのまあ前情報を一応聞いてはいたんですけど、まあそれと照らし合わせたり、まあ実際に僕がそのカードをパーって見て、あこいつちょっと使いやすそうだなとか、リーダーとしても使いやすいだろうし、そのデッキの内容もちょっと簡単なカードで固めてみようって思って、まあ言っても仮レシピぐらいではあったんですけど、それでそれを渡して実際にできたからやってみるっつったら、まあやることになったんですよね、その日にちょうどまあやる日になったっつうか、まあそこから数日もちろん経ってて、僕がデッキ完成してからなんですけど、でやってみたところ意外と好感触なんで、まあデッキはねそのまま売りつけるとかっていうことは多分せずに、デッキそのまま残しておいてやろうって言われたらやるっていうぐらいになると思うんですけど、でそのデッキ別に僕持ってるんで、僕がそのまま使っていつもの統率コミュニティの方に持ち込んでもいいなって思ってるぐらいなんですけど、そう案外ねちゃんと好感触で、なんかこれから多人数戦ちゃんとなんだろう地元の方でもやれそうだなって思ったんで、よかったなと、なんか沼に引きずり込めそうだなと思いましたね。まあこれからもね、なんだろう、まあ僕が持ってる限りのカードではなく、まあこんな効果が欲しいななんて言われたら調べて買ってっていうのをやってもいいなと思ってますし、まあ一応それ以前にね、それ以前っていうかすでに強化したんですよ。一応ちゃんと前回そのこのデッキ気に入ったって言われたんで、あじゃあこのデッキだけ強化しとくわっつって、そうその時ね実は2つ持ってってたんですよね、新しく2つ作ってたんですよくそんな作れたなって思ったんですけど、でそのうち片方を試してそれがそのまま気に入ったっていうんでそれ強化して、まあもう一方は強化だけはしてないんですけど形そのものは残ってるんで、まあ回したいって言われたら回させてあげようかなとも思っているし、まあそうじゃなければ普通に統率コミュニティ持ち込んで、まあ気に入らなかったら多分自分で解体するんですけどそんな感じのでねやっていきたいなと思ってますね。なんで強化もしたので改めて、まあちょうど今日というかこの収録日の後にですね、まあ遊ぼっかとは言ってるのでそこで持ち込んでみようかなと思っています。まあなんならねそれこそまあ今回その組んだデッキ片方気に入ったとは言ってもらいましたけど、他の軸というか戦い方というかそういったのもどんどん試させてみて、それでなんだろう本当に適性のある統率者探してあげようかなとも思ってはいるので、まあそういったのもね組めればいいなと思ってはいますね。まあそいつに関してはですね、なんだろう、まあモチーフというか好きなモチーフとかを知ってるので、どういった戦い方っていうよりはそのどういったものが好きというかっていうのがあるので、まあその辺のクリーチャーちょっといくらか引っ張り出してみて、なんかどれでやってみたい、プレイしてみたいみたいなのを聞いてやってみるのもいいかなって思ってるんで、まあ今日やってみようかなって思ってますレアからね、全部レアじゃなくてもいいのか、伝説のクリーチャーであれば何でもいいので、それを引っ張り出してみてどれがいいっつってそんな感じのも やってもいいのかなとは思ってますね。でですね、2025年以内でいつになるかは公表されて明記されてないんですけど、スパイダーマンコラボが来るんですよ、マジックで。でなんならもうすでに、マーベル、スパイダーマンを除くマーベルの、まあ、いくつかの作品はコラボしてて、それこそアイアンマンとかキャプテンアメリカとかストームとかソーも見たかな確かが、まあシークレットレアつってなんて言えばいいのかな、海外のっていうか、英語版限定で、しかも海外のそういう通販サイトで受注のやつをやんなきゃいけない、製品があるんですけど、それで、コラボはすでにしてるんですよ。でスパイダーマンはそれ必要なかったんで、それの中に、まあ、特定のそのキャラクターがいればまた違うもう一人を誘えそうだなってちょっと今思ってるので、もしねそのキャラクターがちゃんとスパイダーマンの中に入ってたら、まあ、ベノムっていうんですけど、それが入ってたらもう一人誘い込んで今度は4コマできるかなってちょっと思ってもいるんで、 ワクワクはしてますね。ただ25年のね、いつになるかっていうのがマジで分かんないんですよ。一応次のまあイニストラードリマスターっていうのは一応スタンダードでは使えないんですけど、それがちょうどアップされた日ぐらいかなには出てると思いますし、でまあその1日後か2日後かには出てると思うんですけど、が週末にあって、で2月頭かなには新しいスタンのセットで霊気走破が出て、4月とか3月か4月ぐらいにタルキール竜乱録かな、乱流録だったかなっていうのも出てっていうところまでは公開されてるんですけど、その次がスパイダーマンだった気がするんですよね。確かスパイダーマンだったかな、違ったかな、 FF の方が先だったかな、もしかしたら。そう、 FF とスパイダーマンがコラボすることは確定してるんですよ。どっちが先だったかちょっとごめんなさい、忘れちゃったんですけど。そうで、そのまあ FF でねやっぱり始めるっていう人も聞きますし、それこそスパイダーマンの方が多分始めたいっていうやつもいると思うので、そんな感じのでね、どんどんどんどんマジック人口を地元でも増やしていきたいなと思ってるんで、増やし次第ね実際にやっぱりプレイもさせてみたいなと思っています。でやっぱりそのうちのやっぱりもう一人はですね、マジックそもそもやってもない興味がない人口で、ちょっと前ねストリートファイターの、これもやっぱシークレットレアの製品で、さっきのマーベルと同じ感じなんですけど、英語版しかないんですよストリートファイターも。でそれの時にそうやるって聞いたはいいんですけど、結局僕買ってなくてそれをなんでデッキを組んでないんですよね、そいつ用のっていうのもあって、ちょっとまだ引き込めてないんですけど、もしそれこそねスパイダーマン日本語版の方があるようだったら、そっちの方がやっぱり分かりやすいなとも思ってるんで、テキスト的にも、あといちいち調べなくていいっていうのがあるんで、それで引き込めたらいいなとは思ってますね。そんな感じで4コマが地元でもできるようになったらいいなという話でした。まあもうすでに3コマはねほぼほぼ確約されてるので、4コマが安定して、あでも4コマもね安定してできるようにはならないかもしれない。そいつを誘ったところで僕の休みと被らないんですよ3人はねなんとか集まれるっていうか、その結構雑に呼んでもなんとか今はなりそうなんですけど、もう一人はねちゃんと定休取ってるはずなんでそれがむずいかなとも思いつつ、まあいつかね誘えて一緒に宅囲めたらなとは思ってますね。そんな感じの、最近の EDH 事情でした。もう一個ね喋ってお話、前半終わろうかなと思うんですけど、それこそイニストラドリマスターと同じ日なのかな、その次の日ぐらいだったかな、ちょっとごめんなさい日付は詳しく忘れちゃったんですけど、ディズニーカードゲームのロルカナというのがですね日本に上陸します。こちらもマジックみたいに先に海外版があるんですよ。アメリカではもうすでに大ヒットしてるんですけど、の日本語版が上陸すると、上陸っていうか、まあ、ロルカナそのものは多分日本でも買おうと思えば買えたんですけど、海外の通販サイトを使わなきゃいけなかったんで、それを除けばね日本でしかもちゃんと日本語で、発売化されるということで、僕はね全く興味がないんですよ本当にちょっと前それこそライオンキングの話とかしたと思うんですけど、逆に言えばそれぐらいしか見てないんですよね。でディズニーの他の作品とかも本当にあんまり見たことなくって、なんでこのカードゲームそのものはあんまりやろうとは考えてないんです。まあ周りにやろうっていう人が多ければ、まあじゃあ1個ぐらいで決まっときますっていうのはあるかもしれないんですけど、現状やりたいとは思ってないんです。ただ一応調べてだけ見るかって思って調べてみたら、イカれたカードがあったんですよねそれがラプンツェルだったんですけど、どうやらやっぱ海外でもすげえ強いらしい。なんかね聞いた話によると、海外すでに6段まで出てるんです、このロルカナっていうカードゲーム。でその6段環境になっても未だ環境トップにいるらしいっていうぐらいイカれた効果をしてたんですよ。まあ実際テキスト見たらイカれてましたそりゃ強えわみたいなテキストしてたんです。一応テキストなんですけど、出た時、これが出た時にまず自分の味方からダメージカウンターっていうのを3つまで取り除きます。ロルカナはどうやらダメージが蓄積するタイプ、まあ、ポケカとかがイメージしやすいと思うんですけど、 ポケカってあのダメージ食らったらダメージカウンターどんどん乗っけてって、このポケモンは今何ダメージ受けてますよ、でそれがその自分の HP 上回っちゃったら気絶しちゃいますよっていうシステムがあるんですけど、それと同じらしくそのダメージカウンターっていうのでこのキャラクターは何ダメージ受けてるんで、あと何ダメージ受けたらヒットポイント超えちゃって退場って、やっぱディズニーなんでね、破壊とか死ぬとかじゃない、死亡とかじゃなくてちゃんと退場って言ってるんですけど、そう、そうすると退場しちゃいますよっていうルールだと思うんですよ。そのダメージカウンター、自分の味方のダメージカウンターを3つまで取り除きます。まあ、つまり30点回復できます。あ、30点ではないか、ポケカで言えば30点、多分ロルカナはちゃんと1桁で1桁のその数字を使ってるはずなので、まあ3点分、取り除きますと、取り除いて、まあ、最大3点分です。なんで2点でも1点でもいいんですけど、その取り除いたダメージ分、自分はカードをドローするっつってるんですよ。これ何がいかれてるかって、自分のキャラクターちゃんとその回復させてあげく、なぜかわからんけど3枚ドローしてるんですよね。有利にしかなってないっていういかれたテキストを持ったやつが、まあやっぱ海外でも高いらしいし、環境でもトップらしいっていうのがねあったりするんで、テキスト見たりルールを読んだりするとちょっと面白いなとは思っています。なんでディズニーが好きという方はですね、ぜひこのロルカナっていうのを調べてみてください。カードリスト見るともっとイカれたテキストあったりするんですよ一個カードリスト眺めて妹と一緒に爆笑しちゃったのが、ちょっとすぐカードが出てこないんであれなんですけど、これが退場した時にこのカードをインクエルにエグゾード状態かつ裏向きで置くって書いてあったんですね。何を言ってるのかさっぱりわからない一応その後ルールとかもまあチラーって見て、あ、なるほどそういうことかっていうのは分かったんですけど、とにかくね、専門用語をまず覚えなきゃいけないらしいインクエルって何っていうね、あ、これはマナゾーンのことだったんですけど、結局インクエルが確かマナゾーンで、エグゾードがエグゾードだったかな、エグゾード、イグゾード、それがタップ状態だったんですよ。でアンタップがレディだったんですよ確か。なんでまずはその専門用語を覚えるところから、でそうするとね、ルールそのものはあんまり難しくなさそうだったんですよね。クエストっていう行動を行うとポイント、自分のポイントを貯めれるんですよ。でそのロアっていうのがポイントなんですけど、ロアを20点貯めると勝ち。ただじゃあそのお互いがねロアし続けたら、それは多分先手側が勝っちゃうと思うんですけど、それを防ぐためにチャレンジっていうのが相手のキャラクターにアタックすることだったと思うんですけど、それかロアを減らすのかな、もしかしたら。そんな感じのをして、そのポイントをまあ削ったり増やしたりっていうのを繰り返して、先に20点取った方の勝ちっていうのが、まあ大まかなルールだなっていうのは理解したんです。でコナンが近いなって思いましたね。コナンカードゲームを実は僕やってないんですけど、ルールだけ一応チラッと見たことがあって、それが似たような効果をやっぱりしてたんですよね。まあコナン7とか8でいいんですけど、ポイント貯めるのっていうのがあったんで、ああそういうことなんだなっていうのは、まあなんとなく理解して、そういうカードゲームなんだなっていうのだけ理解して、やることはないとほぼほぼやる予定はないっていうところですね、っていう感じなんで。まあただね、ディズニー好きの皆さんに関しましては、書き下ろしイラストがね多量にありますので、いろんなディズニーキャラ使って対戦してみていただきたいなと思います。それこそ詳しいルールなんかはね、公式サイトだったりとか、おそらく YouTube 上にその公式の動画が上がってたりもするはず、してないのかな、ちょっとそれに関しては分かんないですけど、まあルールブックとかがあると思いますので、ぜひそれを読んでね、やりたいと思った方はやってみてください。以上、長くなった前半の雑談でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半も結局カードゲームの話をしようかなって思うんですけど、まあそれこそ前回終わりぐらいに言った僕が最近組んだ遊戯王のデッキの話でもしようかなと思います。これ割と軽視されがちだなとは思いつつ、案外やりよるデッキだなとも思ったんで、まあぜひ皆さんもね、調べてみて、でマスターデュエルでも、アプリの方のマスターデュエルでもすでに実装されているので、まあ触れてみてほしいなっていうところですね。今回僕が、組んだのが ティスティナというテーマになっております。どんなテーマかっていうと、まず水族、属性は結構みんなバラバラなんですが、種族は水族で固定されているテーマで、最終的な、なんだろうな、勝ち方としてはそのエクシーズモンスター、同じレベルを重ねて、出てくるエクサルデッキから出てくる黒いモンスターがいるんですけど、黒いっていうか黒枠のって言ったらいいのかな、それ を相手に叩きつけて、まあ、ぶん殴って勝つデッキです最終的にはね。ただその過程で相互サーチがすごい効くんですよね。3種類、もうその最初に出てきた時点から3種類のサーチがあって、それがお互いがお互いサーチできてぐるぐるぐるってやったり、エースモンスター、メインデッキのエースモンスターが結晶神ティスティナっていうんですけど、それを出すとまあまあまあ大体盤面のコントロールができるという感じのカードに、まあてかテーマになっています。それらをうまく組み合わせて、まあ最終的にはその虫歯む光っていうのがエクシーズモンスター、まあ裏切り札なんですけどね、これはがいるんですけど、それを出して、ショットするっていうのがまあ大まかな流れになっています。詳しい説明をしていくと、裏守備に関することがちょっと多くって、それこそ結晶神ティスティナがメイン起動で、まあ単に、名称指定で単1なんですけど、相手のカードすべて、相手のモンスターをまず1回全部裏守備にします。でこの時に裏守備にならないモンスターっていうのがいるんですよ。裏守備にならなかったりとか、あとマジックトラップは、裏側に、すでに表である場合は裏にしないんですね。なんで永続魔法だとか永続トラップ、あとフィールド魔法、装備魔法、まあ装備は装備先が死んでなければですけど、なんかは表のままです。でその全部裏守備にした後、表側だったカード、それこそリンクモンスターっていうのは絶対に裏守備にならないんです。あの裏守備にできないんですよ、ルール上。なのでそのリンクモンスターだったりとか、さっき言った、フィールド魔法、永続魔法、永続トラップみたいな表側で居続けたマトラを全て墓地に送るっていうテキストをしてるんですね。でこれメイン起動でもできるのと、相手によって破壊され墓地へ送られた時、この2回この能力を誘発できますという、テキストを持っています。でそれで裏守備にして相手の効果をまず無効化する。まあ結構最近の遊戯王ってそのモンスターが制圧効果を持ってたりするんで、それが裏側だと発揮されないんですよね。っていうこともあって、それをまずは狙っていく。でそうすると相手に表側のカード、まあセットカードなんかはね、あのくるってされちゃうかもしれないんですけど、トラップだったりとか、あと速攻魔法だったりとかだったらダメなんですけど、それで全部が裏守備になった時に なってさせてから、ティスティナの猟犬というのがいます。これ猟犬がいると、自分のティスティナモンスターは相手に裏守備のモンスターが1個でもいればダイレクトアタック可能になる。で、ティスティナの昇進、触る神と書いて昇進、触るっつっても、なんて言ったらいいんだっけな、まあ悪い方の意味の触る、あの触らぬ神にたたりなしの方の触るですね、にの効果で、自分のエクシーズモンスターの攻撃力、に2回攻撃を付与する。でエクシーズモンスターそのもの、虫歯む光は結晶神ティスティナを、素材にしてると、素材1個取っ払って2000攻撃力をアップさせる。で元々の攻撃力が2000です、4000になりました。で昇進の効果2回攻撃付与します。じゃあ 4000×2 で8000、まあ遊戯王のライフ回復さえされてなければ初期ライフは8000なんで、変動してなければワンショットっていうのが最終的なコンボになります。まあとにかくその裏守備に関する効果っていうのが多いので、それこそその結晶神ティスティナと、あとティスティナの半身っていうのが相手ターンで使える、さっきの結晶神ティスティナ効果、モンスターをすべて裏守備にして、それでも表だったカードは墓地に送るっていうのを相手ターンで使える。まあ妨害になるんですね。なんでそれなんかを並べながら、とにかくその相手のボードをコントロールしていって、最終的にはワンキルする、そんなデッキとなっております。で、それをサポートするのが、ティスティナの保証、神域バーティスティナ、ティスティナの息吹っていうのが、サーチだったり、あと墓地肥やしだったり。でバーティスティナがまた偉くって、メイン起動で、メインフェーズに1回デッキからティスティナを、墓地に送れます。直接墓地に叩き落とします。 まあこっちは別にどうでもいいんですけど、まあどうでもよくねえか墓地肥やしも結構必要ではありますからね。でその後相手のフィールドに表側のカードが3枚以上あると、結晶神ティスティナを名称指定で持ってきます。でそうするとその結晶神ティスティナが表のカードを全部裏にしたり墓地送ったりしてくれる、そんなテーマになってますね。そんなまあテーマっていうか動き、まずそれが一連の動きだったりします。まあそうするとまあほぼほぼ勝ちではないんですけど、でバーティスティナはもう一個テキストあって、これが相手によって破壊されると、手札デッキ墓地もだったかな、いや手札デッキからだけかな、から、こっちは名称指定なしで、ティスティナ一体を特殊召喚できる。まあこの時は何でもいいですけど、まあこれで呼ばれるのもほぼほぼ結晶神か、まあタイミングによっては半神かもしれないですね。そんな感じで相手の妨害もかいくぐりながら、まあサーチも3種類かな、3種類でいいんだ。半神もで、サーチ効果持ってるし、息吹もサーチ効果持ってるし、保証もサーチ効果持ってるっていうので、この3種類のサーチを使ってとにかく反動を整えていきながら、で帰り子がどっちだったかな、そう帰り子とね落とし子といるんですよねなんでいろいろちょっとごちゃごちゃになるんですけども、レベルを合わせられるやつだったりとか、自分のマトラが破壊された時に墓地から除外すると、ティスティナを呼べるっていうやつがいたりだとか、そんな感じので、とにかくボードを、まあ、盤石にしていく、とにかくで最後には、エクシーズでショットしたりとか、あとトラップで1個イカれたトラップがあって、ティスティナエクシーズモンスター、さっきの虫歯む光がいると相手の墓地を全部裏側表示で除外するとかいうトラップがあったりするんで、最後の爪にそれを使うのもいいのかなとは思っています。でさっきも言ったんですけど、一番最初に言ったんですけど、そのモンスターによる妨害っていうのがやっぱ多い中、全体を裏守備にできるってやっぱ強いなと思いますし、それこそシンクロ召喚したりリンク召喚、エクシーズ召喚するときって表側のモンスターじゃないと基本的にはできないんですよ。まあたまに例がいるんですけど、本当にたまに。でそんな中、その半身とかの裏守備にする効果っていうのが割と偉くって、とにかくそういった行動を妨害できる。で結晶神ティスティナが、例えばそいつ、結晶神が効果発動してそれを無効にして破壊するっていうところのテキストまであると、破壊された時もじゃあもう一回この効果発動しますっていうんで、メタ的に合ってるんですよね、その今の環境的にといいますか。でまあ除外とかには弱いんですけど、で無効にするだけとかにも弱いんですけど、無効にして破壊っていうテキストまであるモンスターが場に立ってる時には、神域バーティスティナ、これフィールド魔法なんですけど、と結晶神ティスティナ、こいつらがめちゃめちゃ強い、まあ刺さるようなモンスターになってる、モンスターだったりフィールド魔法になってるので、それなんかを駆使して相手にプレッシャーをかけながら隙ができたらワンキル、こういったのをね狙っていくといいんじゃないかなと思っています。結構ねその最初は本当に3コン全部のカードを3枚ずつ突っ込んだデッキでやってもまあまあ戦えてたんですよ。でそれをまあいろいろ取捨選択して違うカードも外部から取り入れたりして、で今割と一つのデッキになってるんですけど、それもねそこそこやっぱ戦えてるなって思ったし、ほぼほぼ格上だろうなって思った相手に対して、友達のデッキに対して普通に有利取って、なんなら勝ったんで一回っていうのもあるんで、割とメタ的にあったおすすめなデッキなんじゃないかなとは思っています。弱点としましては、サーチを封じられるとまあきつい、当たり前なんですけどね。そう、3種類もサーチがあるおかげで1回止められたぐらいだったらいいんですけど、2回3回止められるとさすがに無理だなってなるし、あとティスティナそのものはですね、パワーがあんまり大きくないんですよね。なんで戦闘破壊とかはされやすいし、相手に例えばなんだろう、すごいパワーがめちゃめちゃ高いっていうモンスターがいて、そこに攻撃しなきゃいけないってなると、それを突破できない可能性がある。あと除外には弱い、それはまあ大体のどのデッキでもそうなんですけどそんなこともあるので、弱点ももちろんありはするんですが、今主流になっているそのカードたち、それこそなんですけど、一番のなんだろう、メタ先がフルールドバロネスっていう、まあ汎用のレベル重心黒がいるんですが、それに対してはマジで有利取れるんですよね。まあそれ以外でも無効にして破壊っていう効果を持つ まあモンスターでもマジックトラップでもそれがあればてかそれ相手には有利に出られる優位に出られるそんな、カードたちなんじゃないかなと思っていますので、気になった方はですねぜひまあ紙で組んでもおそらく安いはず僕が買った時でさえ500円とかで買ったんでまあ実際300円だったかな確かとかで買いましたしその全部その3枚ずつのやつでだしまあマスターデュエルだったらもうちょっとなんだろうジェムとかも必要なく組めるんじゃないかなって思いますので気になったらまずは調べていただいて、ぜひね組んでみて遊んでみてほしいなと思います。以上、ごっちゃごちゃしましたが、僕が最近遊んでいる、ティスティナという遊戯王のデッキの紹介でした。そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジカスネットのメール送信フォーム X そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。ということでね結局カードゲームの話しかしてないんですけどまあどれもおすすめなんでねあ、まあ、EDH もあの友達同士で、まあ、実際やってほしいなって思いますしまあ僕らは友達同士でやるんですけどそう実際やってほしいなと思いますしロルカノはまあ僕は本当にさっきも言った通りやる予定はないとはいえルールそのものはそんなに難しくないんじゃないかなと思い始めたんであのディズニー好きな方はぜひやってほしいなと触れてみてほしいなと思いますしまあ遊戯王ティスティナはですね僕は結構まあ過剰評価ってほどじゃないと思いたいんですけどまあそれなりの評価をしててそれなりの強さもちゃんと自分で実証したのでまあ友達うちだけですけどなんで、皆さんにもぜひね、使ってみてほしいなと思います。それこそねそうディスティナって海外選考のテーマで最初その海外の遊戯王で選考で出てたんですよ。でそれと同期に壊滅っていうのと炎の剣士の強化があったんですね。そん中でいっちゃ安かったんですよねなんかだったんですけどとはいえね割とこのなんだろう値段にしてはやれる遊べるなって思ったデッキではあったんでとりあえず次になんだろうな本当に自分にまた刺さるテーマが来るまではこすり続けたいなと思っているようなテーマとなっているので皆さんにもねちょっと触れてみてほしいなとは思っています。まあ初動が安定しないとかの問題は、個人でなんとかしましょうという感じでね、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。